室戸と SDGs ナンバー19人災。室戸で暮らす人々の声を映像で発信する室戸ボイスシリーズは、10月現在市内各地の人災を取材しています。奉納する歌や踊りの練習、当日に向けた準備には子供からお年寄りまで幅広い年齢の方々が集まり、おのおのの近況から、昔の人は歌の温度の息を少しでも伸ばすために泳いで訓練していた、人災の季節はどこの家もお客をしていたので友達の家を回ってご馳走にありつくのが楽しみだったといった話題が交わされていました。お祭り後の宴会では、こうした話題のお供に地元の旬の食材が並びます。移住者の私にとって特に心に残ったのは、生姜の効いたカマスと琉球の酢の物と、表面はふかふか、中はトロトロの山芋が入ったシャム鍋でした。毎晩お宮から響く練習の歌声も、毎年このために県外から戻ってくる若者たちの姿も、これらの光景はすべて、その地域にとって何もかもが当たり前のことなのだと感じました。連日、新聞やテレビで、4年ぶり奉納の文字が躍る一方で、神事のみとなった地域もあります。新型コロナの感染状況や参加者の状況などを踏まえてなされた地域の判断ですが、3年間当たり前が当たり前でなくなったことは、以前から地域が置かれていた状況を見つめる一つのきっかけとなったかもしれません。時代に合わせた地域の意思決定は、この感染症が流行する前からずっと続いてきたことです。古くからの伝統行事ほど変化を突きつけられてきたものはないのかもしれません。民族学者の宮本恒一は、著書「忘れられた日本人」で、古い農民生活は古い時代にあっては、それが一番合理的であり、その時にはそのように生きる以外に方法がなかったのである。中略。時代が新しくなれば、新しい生き方に切り替えてもいかねばならぬ、という伝承者の言葉を紹介しています。2020年に新型コロナによって、各地の伝統行事の自粛や規模縮小が始まりました。翌年、室戸ジオパーク推進協議会の取り組みで、室戸市内の伝統の踊りの担い手10人にインタビューし、その心境を聞きました。ある地区の立ち踊りの担い手は、踊ることは楽しいと言い、その理由を尋ねると、一応ここにしかないっていう踊りなんで、やっぱそれが特別みたいなこともあって、その辺が結構自分は好きなんじゃないかなって思いますね。どこにもない、よそにも似たようなやつはあるんですけど、踊ってる自分たちからしたら、全然また別物みたいな感覚だと話しました。時代と土地と人が重なる祭りという場は、技術の進歩ゆえの画一化が進む現代において、一体私たちはどう違ってどう違わないかを見つめ直すよすがとなるかもしれません。取材映像は地区ごとに編集し、順次 YouTube の室戸ユネスコ世界ジオパークのチャンネルで公開します。ぜひご覧ください。写真説明、写真が2枚あります。遠枝澄人さんの顔写真と、浮津西町、クジラ船の歌、宵宮の様子です。写真説明終わり。お問い合わせ先、まちづくり推進課、電話 22-5147。